医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は医療分野における可能性と課題と題して、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野秀夫さんにお話しいただきます。
熊野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず一般的に日本の医療はですね、成長分野だと言われているんですけども、これは本当だとお考えでしょうか？
成長分野になりうる可能性は十分にあると思いますが、はい、いくつかの課題があるんではないかと思います。例えば前の民主党政権の時は医療介護分野が成長分野になるというふうに宣伝したわけなんですが、なぜ前の政権でそういうことが言われたかというと、これから高齢者が増える、高齢者が支出する医療費が増えていくと、医療費が増えるんだからこれは成長分野じゃないかと、まあ、そういうふうな発想があったんではないかと思います。厚労省のですね、今の医療費の金額どのぐらいだというふうに見積もっているかというと、だいたい38兆円なんですが、これがですね、2025年54兆円とペースでいくと毎年 3% ぐらい医療費が増えていくんですね。この背景にあるのは、高齢者、とりわけ団塊の世代の人たちがこれからですね、まあ、後期高齢者、これは75歳以上の人を指すんですけども、後期高齢者に団塊の世代がだんだんだんだんなっていくとですね、これはどうしてもこう医療費がこうかかってしまうと。だいたい後期高齢者75歳以上になると 17%、まあ、つまり6人に1人ぐらいの割合でですね、病院のお世話になる、そういう計算からいくと、団塊の世代がだんだんだんだんシニアになっていくと、彼らの支出する医療費、まあ、これは国のサポートもあるんですけども、それが増えていくと。まあ、だから医療ビジネスというのは拡大していくと。ところが経済学の目で見てみるとですね、費用が膨らむことが必ずしも成長を意味しないんですね。それはなぜかというと、支出が増えたからといってですね、それが企業あるいは病院でもいいんですけども、利益につながるかと。費用が増えることとそこで生まれる利益の話というのは直接は関係がないと言ったらあれですけども、そこに生産性の概念と、少ないインプットで多くのアウトプットを出すような、そういう付加価値を膨らませていくような、そういう営みがないと、なかなか利益、付加価値が増えていかないということなんで、医療費が増える中で医療産業、医療ビジネスが付加価値を増やしていけるか、生産性を拡大していけるかというところが成長分野になるかどうかの鍵だと思いますね。
安倍政権はこの医療をですね、成長分野にするために何か新しい取り組みを打ち出しているんでしょうか？
よくテーマの中にはこう出てくるんですが、まあそのテーマに対してですね、医療ビジネスを拡大するためにより高い料金でサービスを提供すると、まあそういうふうなことがよく言われるんですが、ただこれは現在の医療のシステムというのは診療報酬制度と、我々は健康保険に入っていることが多いと思うんですけども、健康保険料というのは病院が支出した、まあ、それを点数化していて、その点数に応じて健康保険組合などがそこへ支出していくと。まあ、つまり今の医療というのは点数制度になっていて、使った部分が保険から賄われるという形になっていて、一つのサービスに対していくらいくら利ざやを乗せますよと、そういう普通のビジネスは少しこう質が違うので、今の診療報酬制度でほとんどの部分がカバーされている医療というやり方を変えていくと。まあよく言われるのは、そういう医療制度をですね、保険外の自由にサービスに対してプライスをつけられるような自由診療と言いますけども、自由診療と健康保険で賄える保険診療の部分をミックスさせると。これ混合診療と言いますけども、混合診療にだんだん踏み出していくと。まあそういうふうな青写真、方針はこう示しているんですが、やはりこれはいろいろ弊害も多いのでですね、やっぱり慎重な議論をやろうという形で、それほど劇的には医療のシステム改革には踏み出してないと。ちょうど今国家戦略特区が動き出すというタイミングなんですが、この国家戦略特区には混合診療ではなくて、外国のお医者さんを、まあ日本でですね、事業をしていただいて、 まあ、それを一つ混合診療への、まあ、一つのステップにしようと、まあ、そういうふうなアイデアがいよいよ現実のものになろうとしていると、まあ、したがって医療ビジネスの規制緩和、アベノミクスの中では段階的にこれから広がっていくような展開になっていくという、まあ、そういう状況だと思いますね。
ところで政府は今後医療費を減らそうとしていくと思うんですけれども、医療費の削減と医療ビジネスの拡大、これは両立するとお考えですか？
単純に言うとですね、これ財政再建ともほとんどこうニアリーイコールなんですが、どうしても増えていく支出の中で単価を切り下げていくと、例えば診療報酬制度の中で薬価をだんだんこう切り下げていくと、一定の数量、患者さんの数が決まっていて、まあ、そこで受け取れる診療報酬というのが、まあ、作業量が一定だとすると、単価が切り下がっていくとなかなかこう利益が出てこないんですね。したがって医療費の削減を将来厳しく進めれば進めるほど、診療報酬制度の中では病院経営というのはなかなか苦しくなっていくと。まあ、逆に言うとビジネスチャンスというのは診療報酬の制度の中ではなかなか拡大していかないというのが現実あり得るような姿になると思います。じゃあこれどういうふうにすべきかと。これは生産性上昇と。民間ビジネスが利益を上げるためには少ないインプットでより多くのアウトプットを出していって、インプットとアウトプットのこの比率の部分を大きくする形で付加価値を高めていくと。これが生産性の概念なんですけれども、やっぱり医療分野についても生産性を拡大させながら、より少ないお医者さん看護師の方の作業量をより小さくしておいて、出てくるこうアウトプットを拡大させていくと。これは省力化効率化なんですけども、まあ、そういう効率化をどう進めていくかっていうことが、おそらく国民医療費を削減しながら医療分野をビジネスチャンスにつなげていこうという時の一つの発想だと思いますね。
で、今おっしゃった医療の生産性向上に具体策はありますでしょうか？
医療の劇的なですね、イノベーション、技術革新というのはなかなか難しいと思うんですが、まあ一つのアイデアとしてはですね、IT、ICT 技術を使う。例えば私が一番有望だと感じるのは、パソコンを通じて、パソコンの画面でですね、患者さんとお医者さんがやり取りをすると。これは遠隔医療と言うんですけども、遠隔医療みたいな形でのサービス業の展開というのは、例えば予備校とかですね、英会話学校ではテレビ電話、パソコンの画面を通じて消費者と事業者がつながってやり取りをすると。今それがですね、予備校とか英会話学校以外のところでは、例えば銀行ですね、カードローン、カードを作るという時に店舗の一角にブースが設けられていて、そこで担当者の人と意思疎通しながらカードを作るっていうのがありますし、今まで弁護士の事務所というのは、直接お客さんが弁護士事務所にやってきて、いろいろなご相談をされるということでしたけども、これもテレビ電話を通じて、まあ、パソコン画面を通じてサービスをやると。これ考えてみると、医療で同じことができないのかというと、触って状態を知る触診というのはなかなかできないですけども、健康診断とかですね、医療というよりは健康管理の部分、あるいはちょっと具合が悪いんだけどもどういう薬を飲んだらいいかと、まあ、そういう相談などの場面ではテレビ電話を通じていろいろな医療サービスの提供ができるんじゃないのかなと。これ診療報酬制度の中でもそうした生産性上昇は私はやれる範囲はより広げられるんじゃないのかなと、まあ、これすでにもういくつか行われている、北海道とかで行われている部分もあるんですけども、そういう成功事例を拡大していくことが医療のビジネスチャンス。つまり少ないマンパワーで今までのサービスをカバーすると。これもうちょっと具体的に申し上げると、例えば北海道で札幌の大学病院から北海道の各地に、まあ、過疎地域というか人口が減っているようなところで患者さんというのはやっぱりですね、近くに病院がないというふうにお困りなんですけども、そういう方々と健康診断や、まあ、医療相談のような形で札幌の大学病院とテレビ電話で人口が少ない地域をつないで、まあこれは1ヶ月に1度は札幌に行かないといけないとか、そういうことになるかもしれないですけども、毎日というか数日に1回の短い期間ではテレビ電話を通じて遠隔医療ができるんじゃないかと。まあそうすると地域にですね、すべての町にお医者さんがいないといけないというわけではなくなるので、 生産性上昇にも貢献すると考えられますし、医療がそういう形でですね、進化していくことというのは、まあ、おそらく日本で新しいビジネスモデルを作って、海外でもそれが応用できるんじゃないかというふうに考えられますね。
それではまとめとして、今までの話を通じた医療ビジネスの課題ですね、どういうことがあるでしょうか。
少なくとも言えることは、これからですね、医療費はやっぱり膨らんでいくので、そうした中で今の病院、医療機関がどういうふうに変わっていくか、さらには規制緩和によって変わってくると思いますけれども、まあ、今までの病院とかそういう体制ではない新規参入でですね、医療ビジネスをする、これは営利企業になる可能性もあると思いますけれども、まあ、そういう人たちがどういうふうに新しい試みをやっていくかと。つまりこれまでやってきたことと同じことをずっと続けているとですね、おそらく薬価の改定とかですね、まあ、診療報酬制度の見直しによってだんだん利益が出ないようになってくるんですね。だからやっぱり体質転換が迫られるというのが今後の医療の課題だと。医療費が膨らむから医療費のコスト削減が徹底されて、今までのやり方ではなかなか病院はやりにくくなっていくと。薬価が引き下げられたりすると、やっぱりですね、すごく厳しい、短期的には厳しいので、生産性上昇に対していろいろなアイデアを試してみないといけないかもしれません。あともう一つですね、これ医療産業の課題というふうに言った方がいいかもしれないですけども、今我々はですね、これから医療費が増えるんだと、なぜならば高齢化が進んでいくと、特に2025年問題は大変だというふうにしばしば言っているんですが、実は2025年以降ですね、高齢化がさらに進むかというと、確かに高齢化は進むんですが、高齢者の数がだんだんですね、少なくなっていくと。私がちょっと計算してみたんですけども、患者数が5年単位でどこら辺でピークになるかというと、やっぱり2025年なんですね。2030年、2035年、徐々に患者さんの数自体が減っていくと。そうなると2025年までにですね、国の資金援助でたくさん病院が必要だということで、たくさん病院やインフラを作ってしまったと。まあ、そうすると2025年以降はですね、今の他の産業がそうであるように、少子化によってインフラが課題になってしまうと。つまり2025年以降を展望するとですね、医療の世界でもやっぱり少子高齢化、需要の天井がやってくるので、さてそういう長いスパンで見たときにどう考えるかと。私は例えば製造業が国内から海外にグローバル化、海外展開を進めることによって、事業体としての強靭さをつけたような形で、おそらく医療もですね、海外の方の需要を取り込んでいくと。医療ツーリズムと言いますけども、海外の患者さんを医療目的で呼び込んで、まあ、その患者さんたちに保険外のですね、料金でサービスを受けていただくと。まあ、そういうふうな形で外需、海外需要を取り込んでいかないと、おそらく2025年以降はですね、現状維持はちょっと難しいんじゃないかと。まあ、そういう意味では、先々を展望するならば、医療ビジネスについても海外需要を取り込むような形で、今から規制緩和しておくと。将来展望で考えると、2025年以降厳しいですよって言ったんですけども、実は2025年ぐらいになるとですね、アジアでも高齢化がさらに進んで、日本に比べると20年遅れでですね、人口動態は韓国、中国では似たような形になってきてますから、おそらく日本で医療の新しいビジネスモデルを描くと、そこでの成功事例というのは韓国や中国でもやっぱり生かされていくんですね。まあ、そういう意味では先見の明を持って規制改革をしていくという発想が医療についても十分必要なんじゃないかと。まあ、これはおそらく財政再建の課題として、医療費が膨らんでいくことを何とか抑制しないといけない。そのために必要なことは医療や介護の制度改革だと。まあ、そういう中でさらに先の先を読みながら、まあ、ビジネスチャンス、まあ、これは営利目的の活動も含むと思いますけども、まあ、そういう新しい事業展開を念頭に置きながら政策をやっていかないといけないと。アベノミクスというのが去年はすごく注目されましたけども、やっぱり次なるアベノミクスの展開として、医療介護ビジネスをどういうふうに制度設計していくかと、まあ、そういうことも6月の成長戦略などで具体的に描いていかないといけないのではないかというふうに思います。
熊野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は 第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野秀夫さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。